2。そのあくる日のことでした。お姫様が王様や残らずのご家来衆と一緒に食事のテーブルに向かって金のお皿でごちそうを食べていますと、外で誰かがぴっちゃりぴっちゃり大理石の階段を上がってくる音がしました。そして上まで上がってしまうと、戸をトントン叩いて、
王様のお姫様、一番下のお娘子、どうぞこの戸を開けてください、
という声がしました。お姫様は立ち上がっていって、誰かしら見ようと思って戸を開けますと、そこに昨日のカエルがぺっちゃり座っていました。お姫様はぎょっとしてバタンと戸を閉めるなり、知らん顔で席に戻りました。でも心配で心配でたまりません。お姫様が胸をドキドキさせているのを、王様はちゃんと見ておいでで、ひいさん、何をビクビクしておいでだい。戸の外に大入道の鬼が来て、お前をさらっていこうとでもしているのかい、と尋ねました。
あら、違うの、
とお姫様は答えました。
大入道の鬼なんかじゃないわ。でも君の悪いカエルが来て。
そのカエルがお前にどうしようというのだね。
あの、お父様、それはこういうわけなのよ。私、昨日いつもの森の泉のところで遊んでいましたらね、金のまりが水の中に転げ落ちました。それで私が泣いているとカエルが出てきてまりを取ってくれましたの。それからカエルがしつっこく頼むもんだから、じゃあお友達にしてあげるって、私カエルに約束してしまいました。まさかカエルが水の中からのこのこやってこようとは思わなかったんですもの。それがあの通りやってきて中へ入れてくれって言うんですもの。
その時また廊下の戸をトントン叩く音がしました。そうして大きな声で呼びました。
一番下のお姫様、開けてください、頼みます。冷たい泉の枠そばで昨日約束したことをあなたは覚えているでしょう。一番下のお姫様、開けてください、頼みます。
すると王様は言いました。それはお前がいけないね。一度約束したことはきっとその通りしなければなりません。さあ早く行って開けておやり。お姫様はしぶしぶ立って戸を開けました。途端にカエルはぴょこんと飛び込んできて、それからお姫様の後についてひょこひょこ椅子のところまでやってきました。カエルはそこにしゃがみ込んで上を見ながら、
私もその椅子にあげてください、
と言いました。お姫様がもじもじしていると、お父様がまたカエルの言う通りしておやり、と言いました。お姫様は仕方なくカエルを椅子に乗せてやりました。するとカエルがまた言いました。
どうぞ私をテーブルの上に乗せてください。
お姫様がカエルをテーブルに乗せてやると、今度は
さあその金のお皿をずっと私の方に寄せてください。そうすると二人一緒に食べられるから、
と言いました。お姫さまはカエルの言う通りしてやりました。本当にカエルがピチャピチャさもおいしそうに舌包み打って食べているそばで、お姫さまは一口一口喉に使えるようでした。カエルは食べるだけ食べるとお腹を前へ突き出して、
ああお腹が張って眠くなった。お姫様、さあ私をあなたのお部屋に連れて行ってください。可愛らしいあなたの絹の男の中で私はゆっくり眠りたい。
お姫様はもう我慢ができなくなってしくしく泣き出してしまいました。本当にぬるぬるピチャピチャ触るのも気味の悪いカエルが、お姫様のきれいな男の中で眠りたいなんて言うのですもの、お姫様が悲しくなるのも無理はありません。するとまた王様が、泣くことがあるか、誰でも困っているとき助けてくれた者に後で知らん顔をするのはいけないことだよ、と言いました。お姫さまはさも気味悪そうに指の先でそっとカエルをつまみ上げて上のお部屋まで持っていくと、そっと隅っこに置きました。そうして自分だけが男に入ってしまいました。ところがカエルは早速のこのこ這い出してきて、
ああくたびれたくたびれた、早くゆっくり眠りたい。さあそこへあげてください。でないとお父様に言いつけるから、と言いました。
これでお姫様はすっかり腹が立ちました。そこでいきなりカエルをつかみ上げてありったけの力でしたたか壁にたたきつけました。
さあこれでたんと楽に眠るがいい。本当に嫌なカエルったらないよ。
ところがどうでしょう、カエルは床の上に転げた途端もうカエルではなくなって、世にも美しい優しい目をした王子に変わっていました。さてこの王子がお姫様のお父様のおぼし召しで、お姫様のお友達でもお婿様であることになりました。その時王子は改めて自分の身の上の話をして、ある悪い魔法使いの女のために呪われて醜いカエルの姿に変えられたが、それを泉の中から助け出して元の人間に返してくれるものはこの王様のお姫様のほかになかったと言いました。それで明日はもう早速二人連れ立って自分の国に帰っていくつもりだとも言いました。